さんこんにちは。アネテセオロジーのチーフエディターのエヴァン・カラシュです。冊子編集委員により選ばれた2021年6月号のハイライトをお送りいたします。今月のポッドキャストでは、新生児の胃内容排出時間、小児入院患者の施設集中の傾向、神経筋遮断拮抗薬の安全性について新しいエビデンスの発見があります。産後肩出血のリスク因子、肥満患者での最適な調節呼吸の研究にも注目しました。さらに診療をサポートするような基礎研究の知見や臨床の新しいレビューについても言及いたします。まず、人工乳の新生児における胃内容排出時間についての観察研究から始めたいと思います。これは46名の健康な正畸産児を超音波装置で評価した研究です。人工乳では胃内容排出時間は2時間以内だと分かりました。これは現在の米国麻酔科学会 ASA の術前絶飲食ガイドラインの6時間よりも明らかに短く、その6時間は新生児が通常ミルクを与えられる間隔 2.5 から3時間よりも明らかに長くなっています。この研究はコロンビア大学のジェニファー・リー医師がピッツバーグ大学 UCSF そしてニューヨークのマウントサイナイ眼科耳鼻科診療所の医師らと共同で行いました。研究者は授乳前と授乳後に15分間隔で超音波検査を行い、授乳前の状態に戻るまで行いました。胃前庭部の超音波画像を胃液測定に用いました。平均して胃内容排出時間は93分で、短いと45分、長いと150分でした。研究者らは、現行の ASA ガイドラインは、脱水と低血糖の原因となり得ることを配慮していないと指摘しました。彼らは人工乳の新生児に対する現行の ASA ガイドラインは3時間以上も厳重であると結論付けました。こちらは今月の論文として無料で読むことができます。また、ラズィロバトキッツの論説もご参照ください。健康な新生児にとって絶飲食期間を短くするメリットは他の潜在する危険性を上回るだろうと重要視しています。次は、米国の小児入院手術患者診療が限定された少数の病院に統合する傾向にあると示した研究です。ボストン小児病院のマイケル・マクマヌス医師とウルバノ・フランカ医師が本研究を行いました。小児手術は、米国小児手術認証プログラムが始まる前から統合が非常に進んでいたことが分かりました。この研究はそのプログラム開始直後からの検討です。パート1では6つの州からのデータを収集しました。パート2では州のデータが2016年の健康管理コスト活用計画小児入院データベースに一般化できるのかを評価しました。2つのデータグループは驚くほど似ていました。州のデータ評価では小児病院、特殊病院、小児病院と同等の機能を持つ大規模総合病院は全体の病院数のわずか 7% でした。しかしながら 83% の手術がそれらの病院で行われていました。一方、国のデータセットでは 9% 未満の病院が 90% 以上の小児手術を担当したという結果が出ました。著者らの結論として、小児手術は、小児手術認証プログラム開始より前に、一定の病院に集中していたことが証明されました。小児の外科治療を提供可能な施設が集約していることは、重要な意味合いがあります。それは、労働力の分布や、治療へのアクセスしやすさなどに及びます。この記事は、今月の論文に選ばれています。麻酔レジデンシーでの小児麻酔トレーニング、小児麻酔サブスペシャリティでの教育準備、フェローシップの意味において、この傾向が意味することが論説により詳しく書かれています。次の論文は、異なる神経筋遮断拮抗薬による 術後呼吸器合併症の発生率を評価したレジストリーの広報史的分析についてです。この研究はナッシュビルのバンダービルド大学のジェーン・リーラによって行われました。ネオスチグミンを投与された手術患者7800例と、スガマデクスを投与された約2700例のデータが調査されました。これは一つのアカデミック三次病院において、取扱い薬剤がネオスチグミンからスガマデクスに変更したことを反映した調査です。術後30日以内の肺炎、長期呼吸器管理、予定外気管内挿管などの総合的な呼吸器合併症を対象としています。結果では、全体として術後呼吸器合併症の発生率は 5.5% で、ネオスチグミンで 5.9% とわずかに高く、スガマデクスで 4.2% とわずかに低い値でした。抗酪因子調整後では2つの拮抗薬に有意差はありませんでした。著者らは拮抗薬の変更に伴い術後呼吸器合併症の発生率は変化がなかったと結論付けました。この記事は今月の論文として無料で読むことができます。この論文に対する論説では拮抗薬と呼吸器合併症の相反するデータについて注目しています。拮抗薬のコストと術後呼吸器合併症の関係について現時点での全体像を探求していますので、ぜひお読みください。次は産後肩出血 PPH の新しいリスクと考えられる因子に注目した論文です。スタンフォード大学のアレキサンダー・バトウィックが率いる米国とスウェーデンの研究チームは、分娩予定日後の出産が優位に PPH に関連することを示しました。カリフォルニアの200万件以上の分娩と、スウェーデンの約30万件の分娩の生産のデータが検討されました。この2つのコホートの PPH の発生率は、カリフォルニアで 3.2%、スウェーデンで 7.1% と優位に異なることが分かりました。さらに、彼らは41から42週の分娩は、37から40週の分娩に比べて、どちらのコホートにおいても、出血のリスクが高くなることに気づきました。22から27週の出産も、出血リスクが高まることが分かりましたが、これはカリフォルニアのコホートでのみ認められました。この研究者たちは、このエビデンスは PPH のリスクとして認識し、臨床ガイドラインで周知すべきと臨床家にアドバイスしています。この記事も今月の論文として無料で読むことができます。この論文の論説では、 PPH リスクのさらなる評価は母体安全において国家レベルの優先度があると言及しています。論説では基地の PPH リスクについて言及し、分娩予定日後の妊娠週数をリスク因子として認識すべき時なのだろうとしています。特に他の大規模研究で関連性が認められた場合は、リスク因子という認識になるでしょう。次は、肥満患者の術中調節呼吸において、個人に合わせたピープは固定ピープより優れているという二次分析の論文です。この研究は、フィリップ・サイモン医師と欧州麻酔科学会の認定した臨床研究ネットワークである保護換気ネットワークのプロピースというグループの研究者が行いました。この研究は、出版済みの2つの肥満患者に対する研究、多施設プロビーストライアルと、ドイツのライプツィヒメディカルセンターの単施設研究のデータから抽出しました。対象は、BMI 35以上の予定腹腔鏡手術患者です。患者は4、5センチ水中の低いピープ群と、12センチまたは電子インピーダンストモグラフィーで個別に設定した指摘ピープでのハイリクルートメント群に無作為に割り付けられました。分析により、個別化ピープ群のピープ中央値は18センチ水中で、固定ピープ群に比べ術中酸素化改善、駆動圧の減少、血流換気不均衡の改善を認めました。しかしながら、個別化ピープ群の肺に対する良い影響は、抜管と同時に消失してしまいました。 個別化ピープは肺機能の改善を認めましたが、この調査には臨床で予後の改善を示す十分な検定力がありませんでした。著者らは、術中は個別化ピープが良かったが、患者予後へのインパクトは不明であると結論付けました。この記事は今月の論文として無料で読むことができます。この論説では、ピープの選択を理解する道筋を示し、まだ解決していないいくつかの問いに対して探索をしています。その一つとして、10から12センチ水中という非常に高いピープは、明らかな呼吸器予後の改善が証明されるまでは、臨床で日常的に用いるべきでないとしています。次の論文は、ミトコンドリアの機能と麻酔薬の感受性に関する基礎研究です。麻酔薬の過敏性を生じる NDUFS4 というタンパクに変異のあるマウスの脊髄を用いました。この実験は、吸入麻酔薬の最小配方濃度 MAC に関連しうる麻酔薬の感受性、ミトコンドリア機能、そしてシナプス孔のチャネル活動の関連性を示しました。この研究はシアトル小児研究所のクリスチアン・ウッズとワシントン大学の同僚により行われました。研究者はタンパク NDUFS4 のノックアウトマウスの脊髄ニューロンにおいて、吸入麻酔薬はシナプス全機能またはその他のニューロン機能を破壊するという仮説を検証しました。彼らの初期の仮説は正しくありませんでしたが、その代わりに発見したものは興味深いものでした。変異を起こしたマウス脊髄のシナプス全機能はアイソフルランに過敏ではありませんでした。代わりに変異マウスでの過敏性は脊髄前核の介在ニューロンが関与していることが分かりました。このデータは麻酔薬の感受性、ミトコンドリア機能、そしてシナプス孔のチャネル活動性を関連づけると研究者らは結論づけました。MAC に関する問題やこの基礎研究により明らかになった疑問について言及している論説もご参照ください。この研究は麻酔薬は多彩な臓器で複数の効果をもたらすダーティードラッグであることや、麻酔には脳、脊髄、自律神経系などの異なるシステムで異なるメカニズムが存在することを改めて示しています。つまり万能な麻酔振動の測定方法はありえないのです。次は臨床フォーカスレビューで輸血が選択肢にない患者での手術期管理について検討しています。この報告はデューク大学医学センターのニコル・ギュイン氏とジョンズ・ホプキンス・メディカル・インスティテュートの同僚によるものです。著者らは、手術前後、手術中の輸血回避を達成するためには、注意深いプランニング、記録、複数の診療科によるケアチームの関与が必要であると強調しています。具体的には、貧血の早期診断と治療、局所止血剤使用や止血剤投与、採血回数の減少などに及びます。エホバの証人の患者は輸血できない確率が高いため、他のどの治療が可能かを決定しておく必要があります。中には、クリオプレシピテート、アルブミン、免疫グロブリン、凝固因子製剤を使用可能な患者もいます。詳しい内容や推奨されるプロトコールは本文をお読みください。最後は、様々な現場で使用される肺超音波検査の複数のスコアリングシステムのレビュー記事で今月号を終わりたいと思います。このレビューの著者は、イタリア・パビアのサンマテオ病院に勤務するシルビア・モンゴディと欧州にわたる施設の同僚たちです。現在は多数のスコアリングシステムが存在し、混乱を生じています。この記事では、スコアリングシステムを急性期の患者、重症患者、手術期患者、小児新生児の重症患者での診断と、慢性疾患における診療管理に分類してレビューしています。さらに、COVID-19 患者の重症度を正確に予測する肺超音波検査の使用法についても検討しました。詳細は本文をチェックしてください。 コンピューターによる技術がどのように患者の早期評価を可能にしているのかにもぜひ注目してください。興味を持ってアネステシオロジーのポッドキャストを聞いてくださりありがとうございました。このポッドキャストで得た情報があなたの臨床のガイドとなり、より良くなることを願っています。来月も重要な研究をご紹介することを楽しみにしています。